今日恵みをいただく御言葉は第1サムエル記の16章14節から23節までです。第1サムエル記16章14節から23節、最初に23節をお読みいたします。神からの悪い霊がサウルに臨むたびに、ダビデは盾ごとを手に取って引き、サウルは元気を回復して良くなり、悪い霊は彼から離れた。アーメン。それでは一言お祈りいたします。愛するイエス様、今我らをあなたの御前において清く整えてください。我らのこの思い、心、体を、またこのすべてのたしなみをあなたの御前に捧げ尽くすことができますために、そして今あなたの御言葉が語られるこの時、このしもべの口、また心、思い、体、それから一人一人聞く耳、その心と思いと体と、あなたが性別し、そしてただあなたの命の御言葉をいただくにふさわしく整えてください。これからの一切をイエス様、あなたに期待し、あなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。主日の礼拝の中において、ダビデが、ね、盾ごとを手に取って、でそれで奏でた、ね、サウルに悪い霊が臨むたびに、ダビデがそのようにした。ですから、ね、ダビデが、サウルのその王宮に召し出された、その元となったのは、まあ、今日のこの箇所ですね。サウルに悪い霊が臨んで、ね、それでそのために、素晴らしい賛美を奏でる、ね、一人の若者がいる、ね、ダビデというもので、ね、そのように紹介されて、ダビデは王宮に召し出されるのが、まあ、今日の箇所です。でこの14節からのところをお読みしていきますと、主の霊はサウルを離れ、主からの悪い霊が彼を怯えさせた。そこでサウルの家来たちは彼に言った。ご覧ください、神からの悪い霊があなたを怯えさせているのです。我が君、どうか御前にはべるこの家来どもに命じて、上手に盾ごとを引く者を探させてください。神からの悪い霊があなたに臨むとき、その者がポトを引けばあなたは良くなられるでしょう。この箇所からいろいろなことを知ることができます。まず主から悪い霊が送られるということがあるということと、それから、ね、悪い霊は、ね、音楽、盾ごとですね、ここにおいては、ね、盾ごとを奏でる、賛美が奏でられると、ね、悪霊が出ていくというところですね。音楽と悪霊、非常に関係が深いものです。音楽と悪魔サタン、これも関係が深いことです。悪魔サタンは、ね、サタン、もともとルシファーという大天使は、ね、賛美を奏でる御使いでした。エゼキエル書の28章に書いてあります。エゼキエル28章に、ね、大天使ルシファーがまだ堕落する以前のこと、そして堕落した次第がこのエゼキエル書28章に記されているんですけども、エゼキエル書28章の12節からお読みしていきます。エゼキエル書28の12から、人の子よ、ツロの王について哀歌を唱えて彼に言え。神である主はこう仰せられる。あなたは全き者の典型であった。知恵に満ち、美の極みであった。あなたは神の園エデンにいて、あらゆる宝石があなたを覆っていた。 赤目のトパーズ、ダイヤモンド、緑中石、島目の碧玉、サファイア、トルコ玉、エメラルド、あなたのタンバリンと笛とは金で作られ、これらはあなたが作られた日に整えられていた。私はあなたを油注がれた守護者ケルブと共に神の聖なる山に置いた。あなたは火の石の間を歩いていた。あなたの行いはあなたが作られた日からあなたに不正が見出されるまでは完全だった。アーメン。で、ここにおいてツロの王について哀歌を唱えて、いえ、ツロの王に対する予言の、予言がこの28章なんですけども、しかしこのですね、12節以降を読むとどうも、ね、ツロの王という一人間の王に対する、予言とは到底思えないような、もっと、ね、崇高な存在に対する、その、記述が記されております。13節見ますと、あなたは神のそのエデンにいて、あらゆる宝石がと、あなたを覆っていたとか、またね、あなたが作られた日に整えていた、人間が作られた日にもうすでにいろいろな宝石とかが整えられていて、でそれで、あなたのタンバリンと船は金で作られ、で、それから、この14節のところも、ね、あなたを油注がれた守護者ケルブと共に神の聖なる山に置いた。もう到底、ね、一人間に対する予言ではなさそうです、ね、これが、ね、悪魔サタンが作られた時のその、ね、次第です、悪魔サタンは、まず、ね、12節見ますと、全き者の典型、知恵に満ち美の極みであった、ね、美しかったんです。サタンはもともと美しかった、ね、美容の極みでした。そして13節見ますと、彼はいろいろな宝石が彼を覆っており、そして彼のために特別にですね、タンバリンと笛が、ね、金で作られ、ね、これらはもうすでにそのもの、悪魔サタンが作られた日に整えられていた。ですから、ね、サタンもともと天使長ルシファーだったんですけども、そのルシファーが作られた日にもうすでに楽器が整えられていたんですね。ですからこのルシアはもともと主を賛美するためのその天使だったんですけれども、しかしなんで悪魔サタンになってしまったのか、ね、ここ本当によくですね、音楽をして賛美をする人よく、ね、気をつけるべきところです。サタンはもともと聖歌隊の指揮者、ね、トップだったんですね。音楽を司る者のトップだった。なぜ彼は堕落してしまったのか。これ、ね、おごり高ぶり、高慢、ね、美の極み、そして、ね、音楽を美しく奏でること。これですね、高慢につながってしまうと、悪魔サタンの道に歩んでしまうところです。私たちは本当に、ね、気をつけるべきです。この15節見ますと、あなたの行いはあなたが作られた日からあなたに不正が見出されるまでは完全だった。あなたの商いが繁盛するとあなたのうちに暴虐が満ち、あなたは罪を犯した。そこで私はあなたを汚れた者として神の山から追い出し、守護者ケルブが火の石の間からあなたを消え失せさせた。ここにおいては、ね、あなたの商いが繁盛すると、確かにツロは、ね、商売が、とても盛んな、ね、海の商売がとても盛んな国であったんですけども、ここにおいて悪魔サタンも同じように言われます。あなたの商売、ね、商い、ね、取引が繁盛していくほどに何が芽生えたか、暴虐が満ち罪を犯した。17節見ますと、あなたの心は自分の美しさに高ぶり、その輝きのために自分の知恵を腐らせた。そこで私はあなたを地に投げ出し、王たちの前に見せ物とした、ね、このように悪魔サタンは、自分の美しさに高ぶった、ね、ですから賛美を奏でることにおいて、またその外見において、ね、本当に美しいということ、それを その美しさを用いて悪魔サタンは高ぶったんです。そして、ね、その輝きのために自分の知恵を腐らせた。せっかく与えられた知恵、与えられた美貌、与えられた美しい賛美を奏でるその、ね、テクニック、それらのものを主に捧げるではなく、ね、自分のためにそれを用いた。イザヤ書の14章の方にも悪魔サタンの死体があるんですけども、そこにおいては、彼は、ね、自ら、天に昇ろう、イザヤ書の14章の12節から15節のところに、サタン、ね、暁の子、明けの明星よ、どうしてあなたは天から落ちたのか、国々を打ち破った者よ、どうしてあなたは地に切り倒されたのか、あなたは心の中で言った、私は天に昇ろう、神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座ろう、密雲の頂に昇り、糸高き方のようになろう、しかしあなたは黄泉に落とされ、穴の底に落とされる。アーメン。ここ高ぶりがもう見えますね。明らかな高ぶりです。私は天に昇ろう、神の、ね、星々の遥かに私の王座を上げよう、ね、ですから高ぶりです。この高ぶりのゆえに、あの、ね、賛美の、ね、トップである天使、ルシファー、彼投げ落とされてしまったんです。自分の美しさに酔いしれて、自分の奏でる、ね、賛美、また人々を指揮するその、ね、その諸々の天使たちが自分の、ね、指揮棒のタクト一つの動きで素晴らしい賛美を奏でる、それを、ね、腐らせてしまったんです。その知恵を腐らせてしまって、それでルシファーは投げ落とされた。もともとですから、悪魔サタンは賛美をするものだったんですけども、しかし投げ落とされた。なぜ？高ぶったからです。自分も神のようになろう、ね、神のその栄光の座を私が、ね、そこに取って代わろう、ね、そのようにしたからですね。詩編に、書いてあって、詩編の22編に書いてあるんですけども、イスラエルの賛美を主は住まいとされる。詩編の22編の3節に書いてあります、ね、けれどもあなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられます。主は賛美を住まいとしておられます、ね、生徒たちのその賛美のうちに主の臨在が宿るんです。だから、ね、サタンはまた悪霊は賛美を嫌がるんです、ね、皮肉なものですね。もともと主を賛美するものだったんですけども、でも投げ落とされてからは今度は、ね、生徒たちの賛美の歌声のうちに、あるいはその楽器の奏でるところのうちに、ね、悪霊やまたサタンはそれを嫌がって出ていく。なぜ？主は賛美を住まいとしておられるからです。だから皆さん、ね、賛美の歌声のうちに、ね、主がそこを住まいとされ、そこに主の臨在を呼び寄せるんですね。預言者エリシャも、ね、同じように第二列王記の、3章のところにおいて、ね、エリシャは預言をするとき、ね、盾事を奏でる者を、ね、連れてきなさい、そういうふうに言いました。でそれで盾事を巧みに奏でる者が、ね、盾事を弾いたら、ね、預言者エリシャが、その預言をした、第二列王記の3章の15節にありますね。エリシャが、予言するとき、ね、盾事を引く者をここに連れてきてください。で盾事を引く者が、盾事を引き鳴らすと主の手がエリシャの上に下り、まあ、このように第二列王記の3章15節に、ね、エリシャは、本当にですから賛美のうちに主が宿って、そして主の霊がその人を、ね、奮い立たせて、そして、ね、予言を、ね、主からの言葉をいただきやすい状態になる、ね、ですからその場の空気、その場の人の霊を賛美は揺り動かして、主の臨在をもたらして、そして人々に、ね、その主の霊で満たし、あるいは、ね、悪霊を追い出す、ね、そのようなことがある。ですから、ね、このダビデはその賛美のミニストリーの中において、ね、サウルから召し出されたんです。第1サムエル記の16章の方に、戻りまして、ダビデは、 このようにして召し出されるんですけど、16章の18節から、すると若者の一人が答えていった。おります。私はベツレヘム人エッサイの息子を見たことがあります。ことが上手で勇士であり戦士です。言葉には分別があり、体格も良い人です。主がこの人と共におられます。そこでサウルは使いをエッサイのところに使わし、羊の番をしているあなたの子ダビデを私のところによこしてくださいと言わせた。そこでエッサイは1オメルのパンとブドウ酒の皮袋一つ、子ヤギ一匹を取り、息子ダビデに託してこれをサウルに送った。ダビデはサウルのもとに来て彼に仕えた。サウルは彼を非常に愛し、ダビデはサウルの道具持ちとなった。サウルはエッサイのところに人をやり、どうかダビデを私に仕えさせてください、私の気に入ったからと言わせた。神からの悪い霊がサウルに臨むたびに、ダビデは盾ごとを手に取って引き、サウルは元気を回復して良くなり、悪い霊は彼から離れた。アメン。で、このように本当に心の純粋な人、心の綺麗な人、ダビデのような、羊を飼うこと、人の命、羊の命を大切にする人の賛美は特に、悪霊は嫌がるんですね。ダビデのこの、ことを、巧みに奏でること、きっと、そのサウルの王宮には、ことのテクニックが上手な人は、他にもいたかもしれません。でも特にこのダビデの賛美、ダビデが、ことを奏でることによって、その、効果がてきめんだったのは、悪霊追い出しにおいて効果てきめんだったのは、本当に心がまっすぐな、純粋な人であり、そして主を信頼するダビデだったからですね。そういう人の賛美は本当に主が喜ばれる賛美であり、その主の臨在のもさらに濃厚になっていくんですね。ですから、悪霊とのその賛美の関係もう分かりましたね。悪霊は非常に賛美を嫌がります。なぜ？それは主の臨在があるからです。そして特に、その賛美を奏でる人、賛美を歌う人のその霊性が、また霊の純粋さが純粋であればあるほどに効果がてきめんなんですね。さてここで神からの悪い霊がサウルに臨むたびにってありますけれども、主があえて悪い霊をある人に送るということが、あります。なんで主がそういうことをされるのか。確かにですね、主は天と地を支配しておられます、悪魔サタンさえもその神の会合の中において、もう悪魔サタンは這いつくばってその主の会合の中に来て、そして主の命令を、入って聞くしかないんですね。なんで主はあえて、その悪霊を用いてある人を悩ませるのか。主から悪い霊が、送られて、そして、騙されてしまうような、そういう人には共通した特徴があります、他に聖書の他に、どういう人たちが、あえて、悪霊が送られたか、最近蒼天礼拝で第一列王記の方を学んでますけども、アハブ王も主からの悪い霊によって欺かれて結局滅ぼされてしまうんですけども、それ第一列王記の22章の方にあるんですが、そこにおいて、アハブ王が、ヨシャパテと連合して、戦いに出ようとするんですけども、で、ヨシャパテはまず主に伺ってから行きましょうと言うんですけども、でもアハブ王が、召し出したその主の預言者と言われる人たちはもうことごとく、悪い変な預言者で、ヨシャパテ王は、ここには一体主の預言者いないんですかって、そういうふうに言われるほど、でそれで、一人、もう一人預言者がいるけど、でも彼はいつも私に悪い預言ばっかり言っている、でそれで私は彼を嫌いだ、アハブ王は言うんですけど、でヨシャパテは、どうかそんなこと言わないでください、そういうふうにたしなめられて、その、預言者が呼び出されるんですけども、でその、預言者ミカヤというんですが、この第一列王記22章の、ところに、見ますと、 第二人称19節、するとミカヤは言った。それゆえ主の言葉を聞きなさい。主は、私は主が御座に座り、天の万軍がその右左に立っているのを見ました。その時主は仰せられました。誰かアハブを惑わして攻め上らせ、ラモテギルアデで倒れさせる者はいないか。するとあれこれと答えがありました。それから一人の霊が進み出て主の前に立ち、この私が彼を惑わしますと言った。言いますと主が彼にどういうふうにやるのかと尋ねられました。彼は答えました。私が出て行き、彼のすべての預言者の口で偽りを言う霊となります。するとあなたはきっと惑わすことができよう、出て行ってその通りにせよと仰せられました。今ご覧の通り、主はここにいるあなたのすべての預言者の口に偽りを言う霊を授けられました。主はあなたに下る災いを告げられたのです。主は惑わす霊を送られました。ここにおいてアハブ王に対してです。でアハブ王、なんで悪い霊が送られるのか。悪い霊が送られて惑わされる人に共通しているその特徴は、心を固くなにして主からの言葉を受け入れないことを続ける人です。でアハブはそうでした。それから、ね、サウルもそうでした。預言者サムエルからの言葉をいただいたのに彼、ね、何度も退けました。でそれで自分の好き勝手な道を歩んで、ね、サウル、今日の箇所の、ね、直前のところにおいて、ね、15章の方ところでは、ね、アマリクを打ちなさい、誠実しなさいと死に言われていたのに、でも誠実しない でそれで勝手に自分のために、ね、記念碑を建てて、ね、もう自己栄光化ですね、サタンの道です。自己栄光化、ね、主に栄光を帰さない。でしかも、ね、サウルはその勝利に酔ったばかりでなく、ね、聖絶するべきものを取っておいてしまったんです。でそれでもうサウルが、もう 主の言葉を二度も退けたサウル、ね、だから、サウルを主は退けられたんです。預言者の言葉、ね、それを聖霊によって語られた言葉を何度も退け、心を固くなに自分の道を行く者にサウルは悪い霊が送られました、ね、アハブ王にしても同じです。アハブ王、ね、預言者エリアという優れた預言者の言葉を、ね、退けて、ね、自分の妻イゼベルの言葉に従って、ね、結局自分の悪い行いをやめなかった。でそれで主からの悪い霊が送られてしまう。でエジプトのパロもそうでした。本当に、ね、イスラエルの民からいいことをしてもらっているのに、ね、ヨセフという、ね、非常に優れた、大臣によってエジプトは救われて世界一大きな金持ちの国になったにもかかわらず、パロは、ね、このイスラエルの民を逆に、ね、恩をあだで返して奴隷にして敷いてあげて、ね、そんなことをずっと430年もの間続けていたから、もうですから自分の悪い行いを続けて主からの言葉を退け続ける人、これが主から悪い霊が送られる人の特徴です。第二テサロニケの2章にも書いてあります。なんで主から惑わす力が送られてしまうのか、その理由が第二テサロニケの2章の9節から12節のところに書いてあります。第二テサロニケの2章の9節から12節、不法の人の到来はサタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力、印、不思議がそれに伴い、また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。なぜなら彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからです。それゆえ神は彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込まれます。それは真理を信じないで悪を喜んでいたすべてのものが裁かれるためです。アメン、ね、書いてありましたね。主はなぜ彼 彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込まれるのか。その理由は、その彼らは真理を信じないで悪を喜んでいるからです。また10節のところにね、滅びる人たちに対するある悪の悪さ向きが行われている。なぜなら彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったから、ね、彼らは真理への愛を、ね、受け入れなかったんです。彼らに対して真理の言葉が語られました。御言葉が語られましたけれども、彼らはそれを喜んで受け入れない。むしろ、ね、彼らは悪を喜んで真理を信じませんでした。だから神様は彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込まれる、ね、書いてあるんです。アハブもそうでした、ね、サウルもそうでした。主の言葉が語られているのに、何が、ね、道であり真理であり命である、それが語られているのにもかかわらず、彼ら あえて悪を好んで、ね、悪を喜んで、また、ね、救われるための真理の言葉が語られているのも、ね、真理への愛と、ね、10節に書いてありますけれども、彼らは救われるためのその愛の込められた真理の言葉、せっかく、ね、親が子に語るように、ね、親が子供に悪の道に染まらないように、ね、救いの道に入るように、滅びの道に惑わされないように、悪魔サタンから離れるように言ってもでも聞かないで、あえて悪を好んで、ね、そういう人に主からの悪い霊が送られてしまうんです。皆さんは、ね、真理の言葉、もし皆さんを、ね、真理によってもし、ね、正されること、ね、それが語られたならば、それを聞きましょう。でもそれを拒んで、ね、せっかく愛のこもったその悟しを、教えを、戒めを、それを軽んじて、それをないがしろにして蹴ってしまうならば、それを続けているならば、やがて主からの悪い霊が送られてしまって、悪いことに用いられます、ね、主の生徒たちを鍛えることに用いられてしまいます。ダビデは鍛えることにのためにその悪霊に仕えた サウルを、ね、用いられてしまいました。皆さんは、ね、生徒たちを鍛えるための肥やしとして滅びるものに定められたくはないですね。どうか皆さんは、ね、主からのその戒め教えをいただいたならば、ね、それに従って悔い改めて、そして悔い改めにふさわしい実を結びましょう。悪魔サタン、それは、ね、傲慢高ぶり、それが元で地に落とされてしまいました、ね、自分は美しい、自分は、ね、価値があるものだ、ね、自分は重要人物だ、そのように高ぶってしまった結果、サタンは投げ落とされました。傲慢、それは滅びにつながります。皆さんは、ね、主から戒めをいただいたならば、傲慢になってそれを退けるものではなく、むしろ本当に心を柔らかにしてそれを受け入れて、悔い改めるべきところは悔い改めて、正しい道に歩んで、そうして主に豊かに用いられ、むしろ皆さんは主の栄光を、皆さんのその賛美やまた諸々の奉仕によって主に栄光をどんどん捧げて豊かに用いられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、このサタンの成り立ちと、また主から悪い霊が送られてしまう人のその特徴を今日学ぶことができたことを感謝いたします。私たちは本当に心をあなたに対して柔らかに、そして悪しきことに対して頑として退けるものでありますように。サウル王は何度も預言者の言葉を退けてしまい、そしてついには彼預言をするものでしたが、しかし悪霊が送られて、そして悩まされるものになってしまいました。ダビデはこのサウルのその悪霊の追い出しの賛美のミニストリーの上にこうして召し出されていきました。なんと対照的なことでしょうか。私たちは本当にただ賛美の唇、またこの奏でる楽器の手、それらはただあなたの栄光を褒めたたえるものであり、そしてますますあなたの臨在を呼び込み、賛美でもって主はあなたの住まいである賛美をますます整えていくことができる私たちでありますように、家々において、家庭において、それぞれの場所場所において賛美の唇を奏でて、至るところにあなたの住まいを設け、あなたの臨在を 呼び込むダビデのような主を用いられ方がされますように、あなたが一人一人をそのように整えてくださることを感謝いたします。どうか私たちはただあなたの栄光を褒めたたえるものであり、また悪霊に仕えているものをそれを賛美によって、また本当に愛によって追い出すことができますように、あなたがそのようにしてくださることを感謝します。どうか一人一人のうちにますますあなたの清き御霊が注がれて、ますます御霊によって良き実を結ばせていくものでありますように、あなたがそうしてくださることを信じ感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの御名を褒めてたえ感謝いたします。今日もあなたが私たちに主よ、この御言葉を通して固くなでへりくだらなければならないその心を持ちなさいと教えてくださったことを感謝いたします。この世の中には私たちの心を固くなにさせてしまうようなことがあまりにも多いです。主よ、弱い私たちです。人物ことを通して心は固くなに陥って、そしてその固くななままに滅びに至ることがありませんように、イエスよ、あなたが助けてください。今日も私たち自身が人のことのために固くなになって、あなたの御前において柔らかく立つことができず、そしてまた仰せられたその言葉、その言葉に対して従順と服従を持って仕えることができなかった、その全ての時を主の御前に置いて、主を悔いまず許してください。キリストにあって主を本当に柔らかく御前に立つことができますように、イエス様、あなたが助けてください。嫉妬、妬み、その他もろもろ、人間と人間の間によって起きてしまうその感情によって、主よ、永遠を損なうようなことがありませんように、イエス様、助けてください。そしてそのあらゆる思い、心、感情を汚れさせる人、物、ことから私たちをあなたが遠ざけてください。イエス様、助けてください。むしろ私たち一人一人がイエス・キリストにあって、主よ、あらゆる時に私たち自身の思い、心、感情を賛美によって、またあなたにかなっている思い、思いのその楽器によって主を治めることができますように、そしてまだ他の人のもろもろの逆立っているその思い、心、感情を主を治め、落ち着かせ、主の御前に正しく立たせることができますように、主よ、旅での技をあなたが与えてください。今日この御言葉を私たちに与えてくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。